もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、はい、今日はどのようなご相談でしょうか。
はい。私の両親なんですが、
はい。
もう亡くなってはいるんですけれども、
はい。
その過去の両親の行いがどうしても許せずに、
うん。
その自分の、その心といいますか、
うん、
感情がどうしてもコントロールできないといいますか。うん、
わかりました。じゃあ、はい、もう少し詳しくお伺いする前にまずお年をお聞かせください。
は
い、
私55歳です。
55歳ですね。
はい。妻は55歳。
お子さんは、
長男が30歳です。
30歳。
はい。長女が28歳、
うん、28歳。はい。
次女が25歳。今は妻と2人です。うん。
じゃあお子様方はみんな独立されて別に住んでらっしゃるんですね。
はい、そうです。
ご両親様亡くなられたということですが、
はい、
おいくつで亡くなられたんですか。何年ぐらい前の話ですか。
父が、
うん、お父さんが、
約25年前ですね。
25年前。
母が、10年くらい前ですか。
お母さんが10年前。はい、ご兄弟はいらっしゃるんですか。
はい。僕の妹が3人いまして、
うん、妹さんが3人いて、はい、はい。それでお父様は25年前、お母さんは10年前に亡くなったんですが、その亡くなったご両親がされたことが未だに許せないという。
そうなんですよね。うん。はい。
それどんなことですか。
まず父はですね、
うん、
すごく暴力のする父だったんですね。
うん。
アルコールがすごくもう依存しているような形 で、
うん、
で飲めば暴力をする。
うん。
で、僕も何度も小さい時ですね、
うん、
暴力を振るわれたことがあって、
はい。
で当然母もほぼ毎日殴られたりしてたんですね。
うん。
でかなり借金もあったようなんですけれども、
うん、
それで僕が20歳くらいになってからなんですけれども、
うん、
僕はもう家を出てアルバイトしてたんですけれども、
うん、
父がどうしても家を買いたいということで。
家を買う。
はい。
うん。
その借金をする相手というのが、
うん、
近くの身内とか知り合いとか、うん、そういう方々から約1500万くらいの借金をしたんですね。
うん。
僕が保証人になったら貸してくれるよという話だったらしいんですよ。
うんうんうん。
で僕もよく考えないで反抗してしまったんですけれども、
僕が保証人になったってことですね。
そうなんですよね。
うん。
で後から知ったんですけれども、
うん、
父にはサラ金とか借金がもう500万くらいあったんですね。うん。
さらにね。
はい。当然返すことができなくて、
うん、
それを知ったのが僕が27、8くらいの時だったんですけれども、
うんうん、
それで、まあ、その他の借金は僕が父と母を自己破産させまして、
ね、うんうん、
500万近くあったものはなくなったんですけれども、
うん、
保証人になったものだけが結局残ってしまって、
うん、
私が1000万くらいの負債を抱えたんですね。
うん。
その時も僕奥さんもいましたん で、
うん、
で相談して、まあ、例えば離婚するですとか、
うん、
いろんな方法を考えたんですけれども、
うんうん、
まあ、妻が一緒に払っていこうよということ で、
うんうん、
で約30年かけて今やっと終わったんですね。
うん。大変でしたね。
そうですね。で妻が結婚した時にどうしても家が欲しいって言ってたんですけれども、
うん、
それも結局叶うことができなく、
こっちに返済してたからね。
そうですね。
うん。
それでちょうど父が亡くなった年が今の僕の年くらいになっているとね、
うんうん、55歳ぐらいで亡くなったんですね。
そうですね。
うん。
で思うことが、今どうしてもその父を許せない、今も考えてしまえばどうしてもこの涙が出るくらい憎いんですよね。
うん。
憎くてその感情をコントロールできなくなるんですよ。
うん。
これをもう何とかしたいなと思ってですね、
うん、
電話させていただいたんです。
うん。お母様の方には、
僕が母と父を自己破産する、
うん、
時に離婚させたんですね。
うん。
で父はその後何年かですぐ亡くなってしまったんですけれども、
うん、
母は離婚して借金がなくなった途端にですね、
うん、
遊びほけるような形になってしまって、
うん、
はい、母もですね、
うん、
はい、一緒に払っていくっていうことを約束してくれたんですけれども、
家を買った方の借金を、
はいはい、
うん、
ですが一回もお金もいただくことなく、
うん、
10年くらい前に亡くなってしまったんですけれども、
うん、
だから母と父に対するその怒りというんですかね、
うん、
どうしても許せなくて、
うん、でね、妹さん3人いらっしゃるじゃないですか。
下の妹っていうのはだいぶ年が離れてまして、
うん、
こういう問題があった時にもまだ、うん、中学生か高校生ぐらいだったんですよね。
うん。
なのでそういう話はしなかったんですけれども、
うん、
上の妹にはしたんですけれども、
うん、
妹 と自身の家庭も安定してなかったので、
うん、
こう例えば金銭的に援助を求めてくれというようなことも、うん、言うことはできなかったんですよね、
うん、じゃあ妹さんたちには害が及ばないように、
はい、
お兄ちゃん一人で何とか頑張ってきたっていうことですよね。
あ、そうですね、うん、はい、
でそれで頑張ってきて無事返せたんだけど、
はいは
い、思い出すともう腹が立って腹が立ってという、
朝まで寝れなくなるですとか、
うん、
まあ、今もそうなんですけど、こう、うん、涙が止まらなくなるですとか、
うん、
はい、
うん、そうですか。じゃあそのコントロールできないご両親様への腹立たしたその思いをどうしていったらいいだろうかっていうご相談ですね。
はい、はい、
うん、分かりました。では先生にお聞きしてみましょうか。
はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。
はい、
では先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、自己破産っていうのはいつ頃されたんですか、ご両親は。
僕は28歳ぐらいですね。
じゃあ、そのあなたが大変だっていうことに気づいてすぐ自己破産っていうことになったわけなんですね。
そうです、はい、はい、
その家の名義はお父さん名義だったんですかね。
そうです、うん、はい。
じゃあその破産によって家もなくなっちゃったっていうことですか。
はい、そうですね、はい、
で、あなたの連帯保証債務だけは残ってしまったということですね。
そういうことです、はい。
実際にお父様が亡くなられた時には1000万ぐらいに減ってたってことですか。はい、
そうですね。
じゃあその間、まあ、お父様も少しずつは返してたってことなんですね。
はい、約500万くらいは返したと言ってましたけど、はい。
そんなもう25年前に破産してしまって、まあ、アルコール依存もあったようなお父さん、
はい、
それはまあ客観的に見ればですよ、
はい、
まあ、無責任なこと言って申し訳ないですけど、
はい、
まあ、非常に弱い人ですよね。
そうですね、はい、
それでそんなかなり年齢がいってからね、
はい、
家を持ちたいってそれまでその最近から借金までありながら、
はい、
なんで急にそんなことをその時思いついたのかってね。
はい、
それは何かあなたはご意見ありますか。
いや、おそらく僕が払っていくことをもう前提として借金さんだろうなとは思いますけれども、
非常にその外側から見ると気まぐれでね、
はい、
で、まあ、あなたはその自分にかぶせようとしたっていうところを非常にその、まあ、焦点を当てて思い詰めてらっしゃいますけど、
はい、
おそらく当時でもね55歳で死んじゃうとは思ってなかったと思うんですよね。
そうですね、
働いて返していこうっていうようなね、
はい、
本人としては思ってたと思うんですよ。
はい、
だからその段階であなたにこれを払わせればいいとかね、あなたにかぶせてやるとかね、
はい、
そういう悪意とか恋っていうのはおそらく持ってないんだろうと思いますよ。
はい、ああ、そうですか。
まあ、そして世間一般の人はね、
はい、
法律家の立場からするとびっくりしちゃうっていうか恐ろしいことなんですけど、
はい、
保証人になるっていうことがどういうことなのかについてあんまり理解してないなと感じることありますよね。
そうです ね、
そのハンコついてくれないと通らないからハンコついてくれぐらいのね、
は
い、頼み方、それで頼まれた方も、はい、いやいやいや迷惑かけないからなんて言われてね、
はい、
その頃 の、はい、意識ってまだまだ世間的にはそうだったんじゃないかと思いますよね。だからそのあなたにお前ほらお前が保証にならないと借りられないからお前反抗せってね、
はい、
親が言った時に、
はい、
例えば長男を苦しめてやるとかね、
これ
は長男が払っていけばいいんだとか、
はい、
おそらくそこまで考えてはいなかったと思いますよ。
ああ、そうかもしれないです、
うん、あなたの気持ちとしてね、
はい、
そんなことをその20歳の自分がやりたかったことじゃないのに、
はい、
そしてその30年間も払わせられてね、
はい、
本当にひどい目にあったっていうそのお気持ち、その客観的な事実は分かります。
はい、
ただどうしてそれがね、
はい、
あの親父一点が憎い話になっちゃうのかがもう一つ私にはピンとこないっていうかね。
今一番思うのはその僕が父と同じぐらいの年になった時に子供も当時の僕ぐらいの年になってるわけで、少しでもこの子たちのためにとかそういうことを考えてくれなかったのかなとかっていうことを思ってしまうんですよ。どうしてもその親に対して今自分がこういうふうに思ってるのになんで親はこういうふうに思ってくれなかったんだとかっていうところに行き着いてしまうっていうんですかね。
うん、まあ、さっきも言ったようにそのお父さんが息子さんを連帯保証人にするということの意味をね、 どのぐらい深刻なこととして受け取っていたのか、
はい、
で借りた先が親戚だったっていうことですけどね、
はい、
まあお父さんは逆にそのことで甘えっていうかね、まさかその親戚がそこまでとことん追い詰めないだろうっていうようなね、あの甘い思いがあったのかもしれないですけど、まあ、あの私たちのようなその、まあ、借金問題を取り扱うこともある弁護士の立場からすると、
はい、
まあ、親戚から借りた借金とかね、知人から借りた借金ほど厄介なものはないというのが現実で、
はい、
金融機関はもう計算でお金貸してるわけですから、
はい、
魔借に合わない取り立てなんかしないわけですけど、親戚だとか知人からの借金というのはもう最後は感情論みたいなものもあって、
はい、
借りといて恩を感じてないのかみたいな話になってくると違う話になってっちゃうというね。
そうですね、
はい、そうするともう1円たりとも残さず返せみたいな話にもなりかねないので、うん、
はい、
かえってそれは悲惨なことになることがまあ多いんですけど、
はい、
そういうことも想像ができなかったというかね、お父さんはね。
はい、そうですね、
だからお父さんは愚かな人だったということはよくよくわかりますよ。そしてまあひどい人だなと思いますしね、暴力、妻を殴ったり子供を殴ったりする男の人はまあ絶対許せないと私は思ってますけど、
はい、
だから本当にひどい人だったとは思いますけど、
はい、
あなたがこの背負わされた現実はやっぱりお父さんが無知だったことに影響があるような気がしますよ。その恋でやったんじゃなくて、
は
い、むしろそのそういうこうなることが全く予想もできないくらい愚かしい振る舞いをしてしまった結果なんだなということは思いますよ。
そうですね、
うん、それで今あなたがそういうご自身の経験をまあ超えてね、自分のお子さんのことをとてもあんな父みたいなことはできないって思うのはね、これはもうあの一つのなんていうかそういう経験の賜物とかね、あなたのそのお父さんを超える能力の賜物なんであって、まあ、あなたと同じようなことをお父さんが考えられなかったというのは能力の差だと思いますよ、
は
い、
そうですね、うん、はい、
それは思い出したら本当にダメなやつだったってあなたが悪口を言うのは全然いいんですよ。だって本当にそうなんだから、
はい、
だけどその夜寝てる時にもうそのもだえ苦しむぐらいそのね憎しみでいっぱいになっちゃう必要はないんじゃないかなと思いますけど、
あの他人に話したことがなくて。
ああ、なるほど、我慢してらしたんですね。
妻に対してですね、ちょっと負い目があるというか、う
ん、でも奥さんにはまあ感謝すればいいじゃないですか。
そうですね、
負い目じゃなくて感謝、
はい、ああ、なるほど、
はい、
はい、そうですね、ありがとうございます。
はい、いかがでしたでしょうか。少しお胸がすっきりしたんじゃないかなと思いますけれども、
はい、あ、本当にそうですね、ありがとうございます、うん、
でもう一つね、私が感じたことも付け足させていただきますとね、
はい、
お父さん憎しみっておっしゃってますけれども、
はい、
うん、でも私には愛してほしかったというふうにちょっと聞こえるんですよね。いい子だね、好きだよっていうふうにこうお父さんに言ってほしかったっていうことですね、
はい、
うん、で今自分がお子さんたちを愛を持ってお育てになってるじゃないですか。
はい、
自分の子供を愛せる自分の姿を見ると愛されなかった自分の姿も見えてきちゃうんですよね。そうすると苦しくなる、
はい、
憎いんじゃなくて愛してほしかったんだなって。
あ、うん、そうかもしれないです、
ね、うん、
今少し腑に落ちました、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、でお話しすることすごい大事です。あの、
はい、
人間って語りながら物語を変えていくので、
はい、
やっぱり自分の中に収めないで信用できるところにね、あの、お話ししてってみてください。
あ、わかりました、うん、ありがとうございました。
はい、では失礼します。
失礼します。
はい。